会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は国立大学法人室蘭工業大学ものづくり未来競争機構准教授の木野理香子さんにお話を伺います。木野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今私、ものづくり未来競争機構というふうにご紹介いたしました。ラジオなのでちょっと漢字をご紹介すると、ものは MONO でアルファベット、づくり未来までがひらがななんですが、その後の競争が一等二等競争するじゃなくて、共に作る方の競争の機構ということなんですね。このものづくり未来競争機構というのはどんな役割を担っているんですか？
ものづくり未来競争機構では室蘭工業大学の研究成果を社会や地域に還元するための道具であったり橋渡しのような役割を担っている機関になります。
これまでこの工大ナビの中ではいろんな先生にその研究について伺ったりしてきたんですけれども、お話を伺った中でも一部のものが例えば商品になっていたりですとか、で私たちこの工大ナビの中でご紹介したりすることもあるんですけれども、そういったこう先生と実際に商品になって人の手に渡るというところの橋渡しをしてくださっているんですね。
やはり研究者の先生方は教育研究についてはプロフェッショナルなんですけれども、なかなかなかその商品を作るとか製造するとか、そういったところは不慣れというか経験がないところがありますので、そのあたりを上手に事業家の方たちや物を作る人たちとつなぎながら商品化まで持っていくっていうふうなお手伝いもしています。
研究自体に関してはもう本当にそれの本業でいらっしゃいますので詳しいと思うんですけれども、じゃあそれをどうやって販売しようかとかってなると、わからないところも先生たちもあるかもしれないのを木野さんをはじめとするスタッフの皆さんで支えてくださっているんですね。
そうですね、支えたいとは思ってるんですけど、やはり私もプロではないのですが、前職でも少しそういった商品、大学の商品を作るっていうふうな仕事をしていた時期があったので、その時の経験を少し活かしつつ、あとはこのものづくり未来競争機構のスタッフっていうのが、どちらかというと研究者上がりというよりは外の機関、私も一時期企業に行ったことがあるんですけど、そういった外で大学以外で働いた経験のあるものが、いますので、そういったところで経験を生かしつつ、商品化まで一緒に伴走しながら進めるというふうなやり方をしてまして、日々わからないことがあって調べたり走り回ったりしていることが多いですね。
一人じゃなくていろんな先生の研究をより深く知らなければいけないわけですから大変じゃないですか？
正直苦手な分野もあるはあるんですけれども、ただ私自身が非常に食べ物には興味があって工学部が専門はと言われたら工学ですっていうことにはなるんですが、結構農学系や水産や食品分野のことも後付けでちょっと勉強したというか、なのでそういった意味ではこの大学工業系なんですけれども、バイオだったり食品につながるような研究している先生方もいらっしゃいますので、そういう先生方にとっては私みたいな人間も役に立てるのかなと思って頑張ってやろうと思っています。
確かにこの工大ナビの中で以前にお話を伺った先生もいらして、工業大学ってついてるので私も機械とか土木とか建築っていうイメージすごく強かったんですけれども、もちろんそういったところに第一線を置いてる方もいらっしゃいますが、今お話がちょっとあったように食品とか、あとその認知症に関するとか、結構その人そのものに関するところにつながるような研究っていうのもここ室蘭工業大学では行われているんだなっていうのはこれまでのお話の中でも伺ってきました。で、その木野さんは、その様々な研究をそういった製品化商品化する中でいろいろ間を取り持ってくださっていると思うんですが、じゃあ今もそういった食品関係のことを中心にやってくださっているんですか？
特品もやりますが、当然工業のこともやってるんですけれども、はい、まあそういったいろんな先生方いますけれども、まあそういった先生方がスムーズに研究ができたりとか、社会に貢献していきたいっていう先生に対しては、企業さんと一緒にできないかっていうふうな手助けをしたりとか、まあそういった意味では幅広い分野の先生方に対して伴走といいますか、黒子的に仕事をサポートするようなことを日々やっているので、なかなかちょっとどういう仕事をしているのかっていうのは、その学内でもなかなかわからない先生もいるかもしれないんですけれども、でもいろんな先生に認知してもらって、ああそこに相談したらすごい研究がやりやすくなったなって言ってもらえるような仕事をしていきたいなと思ってます。
こういうふうに大学の中っていろんな役割がある中で、こういうその研究を専門にされる先生もいて、その研究をどう世に生かしていくかっていうところの、その企業とか社会にってお話がさっきありましたけれども、そこをこう取り持つようなこういった機関があることって大事なんだなっていうのを今お話を聞きながら感じておりました。木野さんは先ほどお話の中でいろいろな前職もあったって伺ったんですが、ここ室蘭工業大学にいらっしゃったのはいつ頃なんですか？
去年の11月なので、もう少しで1年になります。
ようこそ。それまでは言える範囲でどちらにいらしたんですか？
前職札幌で北海道大学の方で、同じようにやはり研究者の支援であったりとか、まあそういうこう、外との社会にとのつながり、企業とのつながりみたいなところを支援するような、まあ同じような仕事をしていました。
北大の中でこういうふうにいろいろ商品開発だったりとか、先生の研究聞いたりとかっていうところをやってらしたんですね。
やってましたね。結構20年ほど。北大にいまして、で北大も結構オリジナル商品は出しているんですけれども、まあその辺もかなりお手伝いはしていたっていうこともあったので、まあ今回室蘭工業大学でも、せっかくいいシーズというか種がありましたので、これはなんとか商品化したいなと思って頑張ってます。
いっぱいじゃこ今水やりをして花を咲かせようと、実を結ぶようにということでしてくださっているんですね。そうですか。北大に20年いらしてということだったので、もしかしたらじゃあ北大のグッズを何か持っている方がラジオの前にいらしたら、木野さんが関わったものもあるかもしれないですね。
そうですね。最近出たもの結構多いのは、新しい商品は結構関わってるんじゃないかなと思います。
今後はこの室蘭工業大学の中のいろんなグッズも、木野さんが携わったものが私たちの手に届く日も遠くないと信じておりますので、楽しみにしています。その室蘭に昨年にお越しいただいたということだったんですけれど、室蘭の印象っていかがですか？
室蘭はもともと周りからも雪が少ないよとか、冬も暖かいよって聞いていたんで、まあ実際住んでみたらその通りで、雪もそんなに多くないですし、夏も涼しかったなと、札幌よりも2、3度低いなって思ってたので、そういう意味では非常に生活はしやすいなと思ってます。
ありがとうございます。ちょっと言わせたような感じになってただけ恐縮なんですけれども。でも、私も本当、出身室蘭じゃないんですけれども、暑いの苦手だし、雪が多いのも苦手なので、そういう意味で本当住みやすくていい場所だなって個人的には思っていたので、木野さんにもそういうふうに思っていただけてとっても嬉しいです。そして木野さんはですね、先ほど准教授というふうにご紹介をしていたんですけれども、工学博士も持ってらっしゃるんですけれども、なんとなくこう、博士号を持ってる人って研究者のイメージがあったんですが、そうじゃない道っていうのもあるんですね。
日本の中だとまだまだ博士を持った方は少ないっていうふうに先進国の中では言われていて、で特にやっぱり大学とかそういう研究機関にどうしても集まっているんですけれども、その博士は、まあ、専門があるっていうのもあるんですが、自分でこう課題を見出してそれを解決していくみたいな、そういった能力のを持ってるよっていう意味でもあるのかなと思ってて、まあ、そういう意味ではアカデミア、大学に限らず研究職以外でも本当にあらゆる仕事で役に立つと思ってまして、まあ、そういった意味でその研究者ではないんですけれども、なんかそうやってこう自ら自分でこう課題とかやるべきことを見つけて自分で動くみたいなことをできるような職であれば、私としては何でも興味があるところやりたかったっていうのと、やはり社会に実際にものが見えるような形で作っていくっていうところに博士課程の途中で面白さを感じていたところがあったので、そういった意味で研究者のポストを探すというよりは、こういった産学連携の部署でちょうどポストがあるっていうところで手を挙げたっていうのは あります。で、そこからもうずっと20年、21年ですね、やってますので、はい、非常にやりがいはありますし、いろんな研究者に触れることもあって、あと事業者とか、場合によっては農家さんだったり、漁業者の方とも直接触れ合うっていうのが、非常にも刺激的だし、勉強になるし、私としては非常に、自分の性格に合ってるのかなと思って、楽しくやってます。
博士号。取ったその後のキャリアというかそういうものにもいろんな種類があるんだなとも思いましたし、一方でこのものづくり未来競争機構の中で木野さんが、まあ、その研究を対象としている先生とお話をするときに、先生もやっぱり博士号を持ってらっしゃる木野さんとお話しするってなると、こうちょっとこう木野さんなら自分の気持ちも分かってくれるみたいな、そんなところでもつながってくるんじゃないかなって思いました。
ありがとうございます。博士取った後あまり研究職真面目にやってないので本当の苦労分かってんのかお前って感じはあるんですけど、そうですね、やっぱり研究者はやっぱり憧れるところもありますし、あとやっぱ研究者が本当にすごい専門でグイグイ言ってる先生方、本当すごい先生方だと思うので、その先生方がやっぱりちょっと不得意だったりできない部分を私がやるっていうところで、まあ自分のこう役割をこの中で作っていきたいなと思ってるので、先生と一緒になんか面白いものを作ったりとか、パートナーとして一緒に仕事ができるようになったらいいなと思ってやってます。
パートナーとしてという話もありましたが、その前には実際に農家の方などと直接お会いする機会もあってというようなお話も先ほどありました。そのあたり詳しいお話、この後一曲挟んで後半でまたお尋ねしてまいります。それではここで木野先生からのリクエストを一曲お願いできますか。
はい、セリーヌ・ディオンさんで That's the way it is。
ちなみにどうしてこの曲を。
セリーヌ・ディオンさんの曲結構好きで CD かけてるんですけど、この曲がなんかすごいなんかテンポが明るいっていうか、気分が前向きになる感じの歌で、車の中でよく歌いながら走ってます。
じゃあもし信号で止まって隣の車からこの声と歌声が聞こえてきたら木野さんかもしれないということですね。
そうですね、はい、かなりの声で歌ってます。
ではラジオでかかっているこの瞬間もきっと歌ってくださっていると信じています。木野先生からのリクエストをご紹介します。今回お話を伺っておりますものづくり未来競争機構准教授木野理香子さんからのリクエストをご紹介しました。前半ではこのものづくり未来競争機構っていうのがどんな役割を担っていて、木野さんはその中でどんなことをしているかっていうのを伺ってきました。研究職の先生とそれからこう開発商品の開発だったりっていうのをつなぐような、そういった協力的な役割なんですよってお話も伺っておりましたが、その中で実際に農家の方と会ったりっていうようなさっきお話も出てきましたが、今はどんなことをしてらっしゃるんですか。
今白糠町の方と本学で連携協定をやってるんですけれども、その中のプロジェクトの中でちりめん青じそを使った商品化っていうプロジェクトを進めてまして、今ちりめん青じそをですね、白糠町の農家さんの方に今年作っていただいて、まあ、シソなのでもう収穫はしてるんですけれども、その収穫がですねなかなか農家さんの方で手が回らないというところがありまして、こちらから担当している上井先生という先生と私ともう一人の担当者でですね、2回ほど品ぬか町まで行ってシソを収穫してきました。
農家の方と会ったりっていうのはこう打ち合わせとかじゃなくて、シソの収穫に行ったんですか。
そうなんです。はい、会ってシソの成長具合とかその育て方、まあ、そういった話もしてたんですけれども、それよりはもうほぼ収穫作業で、日が暮れて見えなくなる前になんとか作業を終わらせるぞっていう勢いでやりました。
ものづくり未来競争機構の皆さんはシソの収穫も現場ですることもあるんですね。
やっちゃいますねやるとなったらやりますよ。だってもうそこで収穫しなかったら来年まで取れないですからね。はい、農作物ってそのいい時期を逃したら終わってしまう。年に1回、本州だったら2毛3毛ってやってるかもしれないんですけど、北海道は特にやっぱり1回きりっていうことも多いので、まあ、一番いい時期に取るがやっぱり商品作っていくでも条件としては大事なので、車でこちらから走っていってですね、交代で運転しながらもうちょっと行きました。
白糠町ですからね、距離もちょっとその辺じゃないですもんねみんなで交代しながら行って、じゃあ実際にこの シソを摘んで収穫してということだったんですが、そもそもこの白糠町のシソを摘もうっていうふうになったきっかけの研究についても詳しくお尋ねしてもいいですか。
白糠町の包括連携の中でアシルトイタといって、まあ、いろんなアイヌの方たちが伝承してきたいろんな効能効果のあるものの野草たちをですね、本学の先生方がいろいろ分析をして、まあどういった効果があるのかみたいなことをいろいろ調査したっていう中で、まあ、ちょっとシソは伝承のものかっていうとちょっと違うんですけれども、ただいろいろスクリーニングした中では非常にそのアミロイド β っていう、まあ認知症の原因と言われている物質の一つだと思うんですが、まあそれの凝集を抑制する効果が非常に高いということが分かりまして、で、せっかくなので、まあそういったちりめん青じそが非常に高いのであれば、それを使った、まあ、商品化をしようということで、まあ、白糠町の方で実際に育てていただいて、それを使った商品というところで、進めてきていました。
その商品化ということは、じゃあこの積んできた収穫した思想を今後何らかの商品にしようと今開発中ということなんですか？
そうですね。実はもう昨年度も一度思想は取ってですね、試作は進めてまして、こちら道内の酒造メーカーさんにお願いをして、ジンという形で思想を使ったジン。ジン自体はジェニパーベリー、ハーブを使うことが、決まってるので、それは当然入ってるんですが、そのブレンドした中のハーブの一つとして、思想を入れていただいて、作っていただいたジンがあるんですが、まあそれを昨年度委託生産という形で作って本学の方に今、まだちょっと倉庫に先生が持ってるんですけど、はい、そんな形でそれをいよいよ商品化するために今年度、まあ新たに子孫をさらに、もうなくなっちゃってるので子孫がね、今年新たに取ってきたっていう、はい。
ちなみに、これまでに出来上がったそのジンを木野さんは召し上がったことはあるんですか？
いや、それがですね、思想のジンを先生がいろいろこう発表とかされるときに、こう試飲として提供されてたんですけれども、私そういうときって大概スタッフとして働いてることが多くて、気がつくとボトルがもう開いちゃってて、チャンスは2、3回あったはずなんですけど、まだ飲んでないんですよ。でも、っていうかまあ非常に美味しいらしくって、すぐなくなっちゃうんですよね。皆さんなんかすごい思想の香りがするって皆さんおっしゃってて、聞くたんびに飲みたいなって思うんですけど、すぐなくなってしまって飲めてない。
単純にこうシソのお酒だけ聞くとシソ焼酎のタンタカタンとかのイメージ持つ方多いと思うんですけれども、ジンっていうことだったら全然タンタカタンとは雰囲気違いますよね。
あ、全然違いますね。あと今回私たち使ってるのはちりめん青じそなので、見た目も青じそなんですけど、タンタカタン赤じそで、実はタンタカタンさんのシソを作っているファームさんも意外とその近くにあるんですけど、同じエリアなので、はい、近くにあるんですけど、向こうはもう赤じそで、こちらは青じそを使ってる。あと、向こうはまあ赤じそだけなんだと思うんですけど、ジンなので、まあ、ジェニパーベリーを基本として、まあ、いくつかハーブをブレンドして作るので、まあ、香りも全然、そこは違う。基本ベースはジンの。
ふわっとしそが香るくらいの。
なんですかね。飲みたいんですけど。
私も飲みたいです。でもこの、そういった今、お手伝いをしている木野さんのところにすら来ないくらい人気だということなので、まあ、今まだ試作段階なので、もちろん一般販売はされていませんけれども、企業と大学とのやり取りの中で、まあ、その企業から購入してという形で行われているということだったんですが、いつの日かこの木野さんの取り組みが私たちの口元にも運んできてくれることを願ってるんですが、木野さんの取り組みという意味で言うと、なんとこの商品開発のために資格も木野さんが取ったとも伺ったんですが。
はい。食品衛生管理責任者っていう資格なんですけれども、やはり本学で思想とか他のハーブ、野菜もそうなんですけれども、ちょっとうちで手に入れて、ちょっとした加工とかして出す。本当に簡単に乾燥させたりとか粉末にしたりっていう程度の加工なんですけれども、まあそういったことをやるにしても、今、食品をそういった取り扱うときには、営業届を出さないと 描けない状況になりましたので、そのためにはこの食品衛生責任者の、まあ、資格が必要になってきまして、今本当すごいんですよ。 e ラーニングで取れちゃうの、はい、e ラーニングを受講して、6時間ちょっとかかるんですけど、受講して確認問題の試験を解くと、うん、衛生食品衛生責任者木野理香子って書いた、こうちゃんと看板も届いてですね、嬉しくて今事務所に飾ってるんですよお店開くのかって感じで
そう、よくレストランとかに行っても、食堂とかに行っても壁の横に貼ってあるあれが木野先生の名前であるんですね。
あるんです。ちょっと感動しました、あれ届いた時に。あ、すごいと思って、これなんか何でもできそうな気持ちに一瞬なりました。
知らぬかにね、シソを取りに行って、もうそのシソを使ったじゃあお店を出せちゃうわけですね。
出しますかね、ちょっと改造してはい、まあ、出すとなるとそれにちゃんと今度は届けでもまたちょっと別になってきて、許可申請しなきゃいけないんですけど、まあ、いろいろ勉強したので、なるほどって思って結構いい勉強になりました。
お店が出す日が決まったら、ぜひ広大ナビでもご紹介させてもらいたいな、そして新たにまた取材させてもらいたいなと思っていますが、でもこうやってその言ってしまえば自分の研究じゃないその他の研究者の先生の研究をいかに世に出すかというところで、思想収穫に行くわ、衛生責任者は取るわって、本当にその研究を商品化するまでの全力具合っていうのをすごく木野先生から感じているところです。実は今いろいろその研究ベースのお話で伺ったんですが、そういうふうに様々なこの企業とタッグを組むにあたって、実は企業側からも相談されることがあるそうですね。
あ、そうですね。その企業さんもいろいろこう悩んで、技術的なこととか、あとはこういったことで先生のお願いしたいと思ったとしても、やっぱりよく言われるのは大学はちょっと敷居が高いよねって言われてしまうんですが、そういった意味では、窓口的な役割として、とりあえずこのものづくり未来競争機構に、問い合わせていただければ、できないことはできないんですけれども、それも含めて、本学でできることとか、何があるかなっていうのを、まあ一緒に考えさせていただいて、うちの大学でちゃんと一緒にできる先生がいればご紹介させていただくし、ちょっと難しい場合には他の研究機関なども紹介できる範囲はあるかなと思ってまして、まず、まあ、技術的な相談であったりとか、室蘭工大さんになんかこうちょっと相談したいなということがあった時に一声かけていただけるような、まあ、窓口として利用いただければなとも思います。
さっきその関わったこと、関わっている企業の一覧表などを見せていただいたんですけど、この地域室蘭とか西部にも含めてよく聞くよっていう会社いっぱい入ってましたね。
そうなんですよね。本学の研究協力会という形で70社弱の会社さんが実は会員として入ってくださってまして、本学の研究の、まあ、支援ということで少し寄付という形でもいただいてるんですね。で、そういったものを生かしながら私たちの活動にも使わせていただいてますし、先生方の研究の支援という形でも使わせていただいてて、本当にありがたい存在なんですが、まあ、そういった研究その企業さんたちきっかけに本学の方にいろいろ相談に来たりとか、講師として来てくださいみたいなお願いもちょこちょこ来たりしますので、そういった意味では研究協力会という形で一緒にやっている会社さんも非常に多いです。
地域連携っていう言葉を非常によく聞きますけど、まさにここが本当にそのベースキャンプとなって、派遣することもあれば来てもらうこともあったり、一緒に今日研究したりとか、そういったことの地域とのつながりっていうのをたくさんになってくださってるんだなっていうのを改めて感じておりました。あっという間にお時間が少なくなってきていますが、ここまで木野さんのそのいらっしゃるものづくり未来競争機構についてや、そして今まさに研究を進めている思想のお酒の話など伺ってきましたが、今後に向けて今思い描いていることなど伺えますか？
もちろん思想を使ったジンの商品化もやっていきたいですし、あと他にもですね、アミロイド β の効果のあるものがいくつかありますので、まあ、そういったものを使った商品というものもいろいろ作っていきたいなと思うので、まあ、その辺はこれからかな。あとそれ以外でも研究の方でもやっぱりいろんな先生方、食品だけじゃない、いろんな先生方いらっしゃるので、まあ、そういった先生方にいろいろ寄り添ったりしながら、より良い研究環境を作れるような仕事もしていきたいですし、あともっともっと地元の自治体さん、いぶりの自治体の方とも一緒にタッグを組んだプロジェクトとかもやっていきたいなと思ってますので、本当やりたいなってやらなきゃいけないんだというか、そういったことたくさんあるんですけれども、はい、少しずつ できるところから取り組みたいなと思ってます。
いろいろと美味しいものの話も出てきたので、そういった意味で私たち楽しみでもあるんですが、それだけじゃなくて本当こう地域と室蘭工業大学のつながりっていうものが、木野さんがいらっしゃるこのものづくり未来競争機構を通じて今すごく可能性がどんどん広がっている途中なんだなっていうのを今回のお話で感じたので、これからどんなその室蘭工業大学と地元とのコラボが出てくるんだろうかっていうのを今後も楽しみにしていようと思います。今回は国立大学法人室蘭工業大学ものづくり未来競争機構准教授の木野理香子さんにお話を伺いました。木野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。まずは大学オリジナルグッズのオリジナルワイングラスについて、室蘭工業大学木戸類材料研究センターがプロデュースし、小樽市の深川ガラス工芸が製品化した大学オリジナルワイングラスを広大カフェテントで販売しております。確かな研究力を生かした大学ならではの商品となっております。蛍光灯と太陽光でグラスの色が変わる不思議なワイングラス、皆様ぜひお買い求めください。室工大カフェテントで税込み4400円で販売しています。ぜひ室工大カフェテントにお立ち寄りください。続いては室蘭ゼロカーボンフェスタ2025について、11月30日日曜日午前10時30分から午後4時まで、障害学習センターキラン2階において、室蘭ゼロカーボンフェスタ2025が入場無料で行われます。この中で室蘭工業大学からも、室工大が進めるゼロカーボンの取り組みを体験しようや、使用済み食用油でカラフルなろうそくを作ろうなど、さまざまなワークショップを用意しています。地球環境カードゲームマイアースの体験イベント、ムロピョンのオリジナルデザインカードもあるので要チェック。10時45分からは室蘭工業大学山中教授の特別講演もあります。室蘭ゼロカーボンフェスタ2025について詳しくは、室蘭市生活環境部環境課電話0143-23-2225 0143-23-2225 番まで。工大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。